解体者の夜ヘルス。
ヒラギツカサ俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
サーチ帰り、ヤシの組、三浦朝さんは俺の嫁、優しい雨、松崎です。
はい、ということで今週も始まりましたけれどもですね。はい、実はですね、今回の収録ですね、はい、ちょっといろいろスケジュールの都合がありまして、はい、ちょっと収録ペースが早いということで、はい、実は前回収録してから、中1日、
そうですね。
ということで、はい、なんか会うね、最近。だって水曜日また会うからね。
そうです
ね。確かに。そんな感じでね、はい、水曜日また会うって、そうなんですよ。だから、
ライブ前
なんです。なん
そうです、
まだね、だからちょっとまだライト08のご報告はちょっとまだできない、はい、
だから先週だからあんなことあってねって言ってましたけど、うんうん、まだ分かってない
から分かってない、はいはい、だから本当に松崎が、はい、の酒を空にするかも、
そうですね、
店の酒を全部空にする
かもしれない、ね、
3人できんっていう
まさかのね金は払えません、
はいはい、無理ですっていう感じであるかもしれないんで、また来週こちらの報告はしたいと思います、
はい、
じゃあそんな感じで、今期アニメの話ですね、
はい、
はい、じゃあちょっと私からはい、してもらってよろしいですか、
はい、お願いします。
これ今回多分初めて話しますね、
はい、
風が強く吹いている、
あ、はい、僕まだ見
ない、いや
これいいです、
駅伝かな、
駅伝です、
駅伝、
はい、大学の駅伝なんですけれども、ちょっとざっくり、説明設定を説明しますと、はい、まあ、あるアパートに9人の大学生が共同生活してるんですよ、うん、
はい、
で実はそのアパートはその大学の活動実態のない陸上競技部の寮なんですよ、うんうんうん、でもほとんどの人はほとんどの人がほぼ全員それを知らないんですよ、
うん、
ただ普通に安い寮だなと思って暮らしてるんですけど、うんうん、で、その中にいる一人4年生のハイジっていうのが、要は駅伝って10人あれ、
箱根駅伝、
箱根駅伝は10、はいはい、箱根駅伝なんで、はい、その10人揃うのを3年間ずっと待ってた、はい、その箱根駅伝に出るために出場するために、うんうんうん、でようやく最後の一人がその寮に来た、でも寮のメンバーもその最後の一人もうそれぞれの事情でその箱根駅伝に参加っていうの全然前向きじゃないわけ、
うん、
なんでみたいな、うん、
そもそも知られてないし、知らされてないし、
そうだと思って入ってないし、
で経験だ、全員が経験者ってわけでもないし、うん、もう全く運動苦手なやつもいるし、で、ただ陸上活動しないと寮を追い出されるっていうちょっと脅しみたいな感じの、うん、なって、で渋々みんな練習開始するんだけど、うん、でもちょっと次第にっていうような話なんで、うん、でまあキャラもみんな個性強くて、
はい、
もう面白い青春ものなんだけれども、うん、6話でねちょっといいなと思ったのが、そのメンバーの中にみんなあだ名で呼び合ってるんですよ、
はい、
キングってやつと、これは自称クイズ王でキングなんですね、うん、であと神道ってやつがいて、それは出身の故郷の山形では、まあいろいろこうやればいろいろ何でもできるから神道って呼ばれてたやつなんですけど、はいはい、でその神道の部屋のにある録画、まあ、ビデオ、DVD、まあ、今だったら DVD かな、
はい、
で、毎回クイズ番組を録画してもらって、うん、でそのキングっていうのは部屋にテレビとかがないから、そいつの部屋で録画を見てエアクイズをずっとやってるの、
ね、うん、はいはい、
でそういう2人は関係なわけよ、うん、先輩後輩で、はい、でその振動は割と箱根駅伝になるやるってなった時に割と前向きになった、
うん、
講演会募集って T シャツに書いて走ったりして、で一方キングは就職活動があんまうまくいってないから、うん、もう焦ってて、もう一番その箱根駅伝に否定的なわけ、
それどころじゃそもそもない、うん、
ない、
ああなるほどなるほど、
で練習にも出なくなるのよキングっていうのが、うん、でそれを振動っていうのがすごく心配するんだけれども、ちょっとこの二人の関係性がいいなと思って、
うん、
そのある夜練習出ないキングに部屋行って二人だけでこう話すんだけど、
はい、
ちょっとこうお互いちょっと本音を話し合うわけ、
うん、
でキングはなんでそんなにお前本気になれんのって、やったこともねえ駅伝って言ったら、うん、自分でも分かんないです、
うん、
でも分かんないからこそやらされるんじゃなくて自分からっていう気持ちになったのかもしれないですって、うん、やってみたら分かるじゃないかなっていうのは気になったんですよねっていう話をして、うん、で、好きだから本気になるんじゃなくて、うん、本気になってみたらもしかしたら好きになるかもしれないっていう気持ちで、うん、まだ見知らぬ駅伝に参加してるわけですよ、はいはいはい、でここがちょっとグッとくるのが、その振動のバックボーンっていうのが、そのあだ名の通り、うん、田舎では人少ないから、
はいはい、
何やっても一番だったの、
うん、
だから振動って言われたんだけど、うんうん、いざ東京来たら、うん、自分がただの凡人だってことに、はいはいはいはい、こうちょっと気づいたっていうか、
はい、
悟っちゃったわけよ、
うん、
だから今まで、これ俺の憶測なんだけど、自分が今まで何でもできちゃったから物事を好きになる感覚が多分希薄なんじゃないかなと思うわけよ、うん、その振動は。
なるほど。
でキングは一方クイズ番組録画してまで見ながらこう、うん、エアクイズやってるのを見て、
うんうん、
単純にこう好きなもので本気になれる部分にちょっと憧れてる部分があるんじゃないかな、
うんうん、
で 実はキングも小心者でクイズ番組にそんだけもうあのエアクイズだって、うん、でなんだったらもう、まあ、このタレント全然ダメじゃんこれわあじゃあ俺だったら当てれたよって言ってんだけど、うん、一回もクイズにそういう参加したこともないわけ、はいはいはい、小心者で、はいはい、だからその駅伝経験がないのに練習に楽しみを見出してる出ることに楽しみにしてる振動をもしかしたら羨ましく思ってるのかなっていうこうちょっと感じがあってでまあなんやかんやって練習にキングが復帰するんですよ、
はい、
その時にめちゃくちゃ振動が嬉しそうな顔するんですけれどもめちゃくちゃ可愛いのよ
出たよそこに落ち着くんだよ
ごめんねまたイントロ長くて
ストーリーをね説明しないといけないから
いつ可愛いって言うんだろうと
イントロクラシックのピアノ弾いて最後変顔で落とすみたいな
でも
ねちょっとこの関係性ってね、う
ん、
そのめちゃくちゃ BL じゃないけど、
はいはい、
多分好きな人はくすぐられる部分かなと思って、ね
はいはい、
でちょっといい裏設定がその振動は寮で唯一彼女がいるって設定なのよ。ここがまたちょっと彼女いるのにそうなってるっていうのがちょっと俺の中の腐った部分の刺激するんですね。
いいですね。
はいはいはいはい、だからそういう意味でねちょっとまあそれ抜きにしても本当風が強く吹いてるわね、うん、面白いんでね
すごい
今後またいろんなキャラにスポット当たっていくと思うんで、
は
い、
そこ10人いるわけです
ね10人いますから、うん、ぜひぜひ、はい、見てください、
はい、もう僕はもう風が強く吹いているは、うん、もうあの主題歌がユニゾンスクエアガーデンってしててああもう
なるほど
ああもう名作分かってるわってなりますから
名作の法則
はい、は
いいやでもいいですよ、
はい、
はいはいはいじゃあお次は
あじゃあ私うん皆さんの激推しだったゾンビランドサガ
出た
見ました
見てくれた
もうゾンビランドサガなら誰をやりたいぐらい
落ち着け落ち着け今やったらまた後半でやんなきゃいけないじゃん
あでも僕
2回やるからやる
ねどっちの料理賞の最初と最後の発表みたいな
でもいや面白いな
気になるやつまだちょっと
本当ですか
溜めちゃってるな、
なんか普通になんかでもまあギャグはギャグですけど、うん、結構なんか
シリアスな面も
だったりなんかもう熱いアイドルアニメやってるなみたいなところも、うん、あのゲリラライブやったりとかして、はいはいはいはい、その経験者の二人が
最初ねちょっとね、はい
うん、
あの純子ちゃんでしたっけ、
うん、
その
純子ちゃん
元ソロのアイドルと
そう、
元その
グループ
アイドルの、
うん、ソロの方は昔のアイドルなんだよね、はい、
そうですね、
うん、
で二人はもうこんなんちゃんちゃらおかしいやってらんないよみたいな感じだけれども、うん、そのゲリラライブでまあほんまあのもうちびまる子ちゃんの大野くんと杉山くんじゃないですけど声が出ねえっつって大野くんが入ってくあの杉山くんが入ってくるみたいな合唱コンクールであの
有名な話、はい、有名な話、
はい、であの主人公があの歌詞が飛んでしまってどうしようみたいな時にパッと入ってくるとことかちょっと泣きそうに
最後子供が
ね
一人だけ見てて、はい、その失敗してちょっとみんなやっぱ路上ライブだから、うん、あこんなもんかって離れちゃったんだけど、うんうん、最後までやったら子供一人だけ、
うん、残ってて
愛ちゃんと純子ちゃん
あそうですねはいはいそうそんなのちゃんとやるんだねみたいなんとかいや
だからねこれ最新話6話が俺見た中で最新話なんですけど、
うんはい、
だから本当なんかねやっぱギャグアニメって思うじゃん最初
は、はいはいはい、
設定もぶっ飛んでるし、うん、ゾンビにアイドルやらせましょうって、うんうんうん、しかも地方のご当地アイドルだから、
うん、宮野守だし
そうそう、はい、宮野守だしまた宮野さんノリノリだし
ノリノリだよな
でもこれやっぱね俺働く女の子アニメなんじゃねえかなと思って
あ
だからその6話では、うん、その今度その2人が愛ちゃんと純子ちゃんが、はい、同じアイドル で、
はい、
で世代は一緒じゃん、
はい、
あの死んだ年はバラバラで、
うん、
でもジェネレーションギャップがあるのよ、
うん、
ああそうか
純子ちゃんは今のアイドルのチェキ会とかがもう許せないわけ
は
で、あの成長していく過程を今のアイドルはまあ見せるじゃない、
はい、で
愛ちゃんはそういうのを見せていくのがアイドルって言うんだけど、
はいはい、
純子ちゃんはアイドルというのは完成したものを見せなきゃいけない。
そうか、
聖子ちゃんだから。
うん、山口百恵、松田聖子、
うん。だから、舞台と客席には、明確な
制限
があって、
うん、
それは握手会とかサイン会はあるかもしれないけれども、
うん、
そういう交流みたいのは違うみたいなのがあって、ちょっと今それでぶつかってるっていうの
が。なるほど、面白い。
だから、ちょっとこれは面白いなと思って、
うんうんうん、
だから、まあ、予想 だけどそこ夕霧さん絡むんじゃねえかなと思う。夕霧さんってさらに実は
またね、
もう100年以上昔の、うんうん、あのアイドルっちゃアイドルじゃないですか。
そうですね。
オイランダ
は、はいはい、でももう和室一つ部屋で。
でもオイランって要はまあ今でいうそのね性交渉、
まあ、
あの性交渉ができるアイドル、うん、ね、でもそれはそ
のワードが強すぎませんか
その時代ではそれがアイドルだったわけで、
うんうん、
まあ、でもそれが今の時代だったら そんなのはもちろんダメですよ、うんうん、っていうのを夕霧さんは今のアイドルをに割とそのわっちはあの時代が違いすぎるから、
はいはいはい、
もう来たものを受け止めるだけでありんすとか言うじゃん、うんうん、だからそういうところでもしかしたら夕霧さんがそういうことを解くんじゃないかなみたいな、やっぱ時代時代でアイドルっていうのは違うし、だから私は今昔みたいなことはしない今のアイドルをやろうとしてるみたいなとこ落ち着くんじゃないかなと思ってね、うん、
いや面白いですよね、うん、だから主人公はまだいつの時代に死んだかも明確じゃないですもんね。そうそうそう、
なんとなくね6話あたりでね、
はい、
なんとなくんみたいのもあったりするんだけど、でも全然まだ出てきてない、
は
い、
ああ、
もっと謎なの耐えちゃう、う
ん、ですよね、うん、あれなんか亀新聞記者かなんかが CM をたまに見て親ってなってたのが俺タエちゃんだと思ってたんですけど、
あ、はいはい、あれ純子ちゃん
だったんですよね。
そうそう、だから
ようやくタエちゃんのことが分かるのかと思ったら純子ちゃんかいと思って
タエちゃんまだ自我も芽生えてませんから、ね、
ですよね。
あ、まだですか。
まだまだまだ
山田さん、
まだあー言ってるよ。三石琴乃があー毎回スタジオ来ては、はい、あー言ってて、
ただやっぱもうベテランだからやっぱコケコッコがすげえうまいんですよね。
コケコッコ
5話でそういうのがあった、はい、
なんかあのご当地 CM に出るみたいな、
あー、はいはい、
なんか鶏肉屋さんみたいな、
ドライブイン鶏っていう、
ああ
実際ある
の、あの博多
なんかある、はいはいはい、はい、
あでもまあ佐賀か、これ
佐賀ですね、はい、
それの CM 出るっていうので、うん、みんななんかもう鶏の着ぐるみ着てなんか踊って、うん、歌ってってやるんですけど、ずっとなんか全然みんな動きすごい良かったんですよ、はい、カメラテストで、
はい、
ずっと一人だけああそれやめようかみたいな感じ
監督ゾンビだって分かんないから
それがなかったらすげえ良かったんだね今ので
結局大ちゃんは最後コケコッコ
を言う、だけ、
ああ
最初はタイミングめっちゃミスるんですけど、
はいはいはい、
序盤に言っちゃったりとか
分かんないですから、ね、
それもなんか愛ちゃんが誰かのアイディアで、
あ
歌の、うん、なんか愛の手みたいな感じで入れればいいんじゃないみたいな感じで結構うまくいくんですけど、ね、うまくいくねんけど、あのマネージャーあの人が、うん、宮野さんがダメじゃーっつって、
もっと
鳥になれっつってで結局なんか鳥のスーツアクターの人を食うっていう
っていうバージョン取ったけど、はい、まあ、CM は一番最初の OK 出たやつで、はい、で唯一そこ疲れたのは、はい、タイちゃんがスーツアクターをボロボロにしてるところ
だけがなぜか入ってるっていう CM
5話面白かったんですよ。そのねドライブイン鳥って本当にある、
はいはいはいはい、
あのお店らしいんですけど、はい、そこの社長さんが出てくるんですけど、はい、CV が本当の社長さんなんですよ。
ああ
有浦貞之さんかな、うん、CV 有浦貞之さんです。
なってましたね
でそのタイちゃんに噛まれた、うん、マスコットキャラ、
はいはいはいはい、
ドライブイン鳥のマスコットキャラ、コッコくん、
はいはい、
これをスーツアクターを長年してる男性っていう人の CV が、
はい、
今野健二さんがな、はい、この人、佐賀県広報広聴課の方らしい。
え？
ほう。だから、結構ね、その、声優経験ない人がやると、はい、まあ浮くじゃない、
うん、はいはいはい。
でも、俺逆にこれはね、浮いててすごい、
うん、そうです。
いい感じが。え、これもしかして、本当に？
本当の人なんじゃないのっていうのが。
そしたら本当だった。
本当だったんだよね。
そう。でもこの5話はね、なんか B パートは今度、サガリンピックっていう、なんかそれも実際にあるイベントらしいんですけど。うん、
はいはいはい。
あ、ガタリンピックみたいな。
そうそうそう。
はいはいはい。
なんか日型でやる、ガタリンピック。そうか、ガタリンピックは本当に
ある。泥に。
有明海
で。そうそうそうそう。
結構ドロドロのところの中、自転車で渡ったりみたいな。
で、そこにみんな出て、T シャツ着て。
今旬
の、ね、今旬の祭りですよ。
はい。これは実際ある祭り。
これ実際あります。
で、みんな T シャツを着て、
はいはい、
テレビに映ってアピールしようって、うん、でもダッサい T シャツで、みたいな、はい、があって、で、楽屋で最初着替えてたら、はい、ロッカールームで着替えてたら、タエちゃんがもう破いちゃうわけ。もうタエちゃんダメっつって。
結局、せっかくできた、フランス出 袖の T シャツ、
うん、ああはあ、でももうタエちゃんもうダメや、あのちゃんと均等でもう破るの心配だから2枚着せとこって着せたわけ、うん、で、ガタリンピックやったらみんなドロンコなるじゃん、うん、ドロンコなって
宣伝になんない、
う
ん、
で、
あ見えないか、
しかもシャワー浴びに行って、うん、これドロドロだねってシャワー浴びたら、うん、本当人間のメイクも落ちちゃってゾンビになるからもう一回ドロ浴びて、はい、で結局 T シャツ全然見えないわけ、
はいはいはい、
でそうこうしてるうちにタエちゃんがもうみんな競技もダメダメで、うん、タエちゃんがすげえ記録出すのよ、うん、なんかターザンロープみたいな
んで、はい、もうグワーって飛んでって でも飛んだ瞬間にバラバラバチ
みんなやばいって言ってそうこうあって表彰台登れると、
はいはいはい、
タエちゃんが、
はいはい、
でタエちゃん登ってんだけど、うん、あーでも T シャツボロボロだなっつってて、
うん、何のアピールにもなんないな、うん、したらそこの表彰台に立てばアピールになると思ってたのに、
うんうんうんうん、したらさくらがあっそうだ、タエちゃん T シャツ破いて下にしてるから、
あはいはいはい、
うわーってタエちゃんが破いたら、うん、A パートでもらったドライブイン鳥の T シャツ着てた、はい、いい振り
が落ちちょっと面
白かった、ね、あー面白いな、
うん、いやゾンビランドさんは毎回楽しみですわ、
めっちゃいいですね、うん、面白い、
いや本当でもやろうこれは誰が
ね、うん、やりたいですね、
単独でやんないと、うん、
ツイッターでなんか急にドライブイン鳥がバズってて、
あ
何なんだろうなと思って僕これか、
これですよ、
う
ん、
そうかそうか、
いやー食いてるもんな、
はい、
じゃあ、
はい、僕は、はい、先週土井さんがちょろっと一言だけ言った、はい、
うん、
隣の
できそうにありつつある一言コーナー、
はい、隣の吸血鬼さんを、まあ、見まして、
はいはいはい、
ど
うでした、
いやーよかった
ね、
声が、
よかったー、あのね戻りますけども声がね、
とうとうエリーがね、
エリー、ソフィーの、はいはい、昔なじみのドラキュラが、
金髪の、
はい、そうですね、はい、はい、が出てきまして、うん、でまあそのエリーっていうか割と、うん、いたずらっ子じゃないですけど、うんうんうん、だから割とソフィーが家にの冷蔵庫に置いてある血液を勝手に飲んじゃったりとか、うん、
結構かき回す役みたいな、
は
い
は
い、
そうですね、でそのエリーが家にいる間にそのあかりちゃんがひなたちゃんを、
うん、
呼ぶわけですよ、はい、ようこそっつって、うんうん、でそしたら初めて見るエリーちゃんがいるんで、うん、でエリーちゃん見た目的にはソフィーよりも小さいんです
ね、うんうんうんうん、
でそこでかわいいなーみたいな感じでひなたが用事ですよ、うん、そこにエリーがピクッときまして、うんうん、じゃあ反撃とばかりに、うん、日向のおっぱいを揉むんです、はい、
なんか子供扱いしやがってみたいな感じでなぜか揉むんです、
はい、なぜか
で、まあ、一応それぞれ理由があって、うん、エリーはエリーで、小さい頃にドラキュラにされてる、うん、そこから成長しないから、はい、もっと大きくなりたかったってっていうのがあるから、うん、その小さいって言われることにちょっとコンプレックスがある。
木さんがすごいんですけどね、あと数年でボンキュッポンになってたってそこまでかっていうぐらいの理想があったんですけどで、まあそれがあるからこの大きい胸が許せないみたいな、う
ん、で、日向は日向で、うん、胸が大きいことをコンプレックスのことなんですよ、うん、お前そんな性格なのに胸大きいなみたいなことをからかわれてきた過去があるから、それそういうのを言われて、
でかくなったんじゃないやーいみたいな。
でもう帰るって言って帰っちゃう。っていうところから意外とこの二人のカップリングというか、う
ん、
だから僕はずっと吸血鬼同士と人間同士が、
うん
ね、まあソフィーあかりの、
うんうんうん、
あるじゃないですか、
うん、
だけだなと思ってたら意外とこの二人のコンビあるぞっていう感じになってきて、う
ん
う
ん、はいはいはい、確かにちょっとソフィーが出てくる、え、ソフィーと、ソフィーと
エリー、
エリー、
はい、はい、
あ、じゃあ、
あかり、
あかりちゃん、
はいはい、
が、うん、ああいう感じだから、うん、日向がちょっとまあどうしても、
ね、うん、
部が悪いっちゃ悪い、
だからあかりちゃんにちょっと嫉妬するみたいな役柄だけなのかなと思ってたんですけど、うんうんうん、意外とこの二人が、で、うん、次の話で、
うん、
お洋服を買いに行こうっていうお話がありまして、
うん、
それで、
うん、
まあ、ソフィーには割と黒いつもの服じゃないような、うんうんうん、服を買ってあげたいみたいなのがあったり、うん、あかりちゃんは、
うん、
その綺麗白
い
服を買ってあげるように、ん、で日向にはこういうのが似合うと思うっつってエリーが、うん、女の子っぽいワンピースかな、
あら
を、うん、選んであげるっていうので、
うんうん、
あ、お互い最初 ね、初対面はなんか割といがみ合ってたけど、だんだんそれを超えて仲良くなってんじゃないこの二人っていう。
ちゃんとダブルデートになってんじゃん。
なってるっていう。で、ちゃんとね、日向の服ね、ワンピースなんですけど、うん、胸の下が、これ白い帯みたいなのある感じで、
はいはいはい、
ちゃんと、胸の出っ張りがある。
強調
されてる感じに、僕は見える。うんうん、本人は分かってないかもしれないけれども。
悪いものを売りつけられてる。
だから今買いなんですよ。
買っちゃうな、この株。隣の吸血鬼さん株。いや、なんかね、この二人はすごいなんか。
いいっすね。いや、ここに来てやっぱ、俺エリー出てきて、お、やっと来たか、この子。
はいはいはいはい、はい。
エリーが来てからなんか、ひなたが、可愛い。
株がすごい上がってますよね。
パズルのピースがうまくはまったような。
なんか、ソフィーと二人で料理したりとかもしてます。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。
逆に、まあ、あかりんのために料理作ってあげたいって、ソフィーが。
でも、そのソフィーは、その、人間の料理とかわかんないから、うんうん、その、昔からあかりんのことを知ってるひなたに、こういうのが、うん、好きだよみたいなのを教えてもらおうみたいな。
だからまあ、あかりのためっていうのもありんですけど、なんかソフィーとも仲良くすごいやってるなみたいなのが。
そう。だから、
あの、いい子だからな。
そう。固定のカップリングじゃなくて、全方位いけるんだなっていう。なるほど。ここで。
血液型で言うと O 型だ。
どの血液型にもなれるっていうね。
はあ、でも俺まだね、その回見てないけど、
はいはい、
多分その組み合わせ好きですね。ひなた、エリー。
はい。ひなたよりいいですね、確かに。
はあ。で、ソフィーがやっぱり料理作ると、料理下手な、うん、よくアニメである、うん、謎の紫色の液体のやつができるやつ。もう定番はちゃんと抑えて
る。なるほど、抑えてくれてる。
でもなんか料理やろうっつって、まず釘とか集めてましたから、
ね。そうそう。は
い、もうあれじゃ、ぬかに入れる。
いや、これは出汁だっつって。
鉄分が。
鉄分か。はい、
そう。
そっかそっか。
血の味になる。
そっかそっか。
いや、それは鉄の味だろう
って。俺もそっかじゃねえ
よ。でも無難にカレー作ろうとするんですけど、カレールーにニンニクが入ってて、はい、ってなるんですけど、もうガスマスクみたいな
作フルアーマーにな
って作るみたいな話も。
はあ、ちょっとそれまだ見てないから見よう。
いいね、全部の組み合わせいい。
いいですね。
いいね。
可愛い。
わ、ちょっとその組み合わせはちょっといいな。
はい。
日向好きになったもんやっぱ。おっぱい揉まれて泣くんです
よ。
そう。俺もおっぱいにコンプレックスあるって言い張れば揉めんのかな。
は？
は？
ごめん、今のなし。
はい、
今のなし。
はい、
うん、
は？何言ってんだ。
後輩二人が真顔で弾くと思わない。何を言ってんだ。面白いかなと思って。弾かれちゃったな。
じゃあちゃんと捕まるんだと思って。
今次行きますか。
はいはい、行きましょう。
もう一作品くらい、
は
い、じゃあ、
ね、
編集点も作って、
はい、
はい、ということでですね。じゃあ僕もカップリングの話していいですか。
あ、
はい、
ぜひ。
さっきもまあね、風が強く吹いてると、はい、ちょっとカップリング的な話をさせてもらいましたけども、
可愛、はい、いみたいな。
鶴音、
あ、
はい、
風舞高校弓道部、
はい、京アニの、
僕もあ、京アニ NHK のやつ、
ね、NHK です、はい、
いや、いいっすやっぱ。
いいですね、
はい、僕ちょっと貯めてて一気に3話まで見たんですけど、
はいはい、
もう、うわ、これは作りがなんかまあ、その基本男子生徒の話なんで、うん、フリー的かなと思ったんですけど、フリーを何でしょうね、こう用とするならば、うん、まあ、陰というのは言葉あれかもしれないですけど、うん、ちょっと静かなトーンで、
そう、だから割とね、派手さはないんですけど、うん、なんかね、すごく来るものがあるんですよね、うん、
あとキャラクターのデザインもなんか新しい京アニって感じするよね、目がみんなちょっとちっちゃめになって、うん、なんかシャープな感じで、
うん、
で、まあそれっていうのはまあ弓道部の話ですけれども、はい、で、まあ湊っていう、まあ一応主人公、
主人公ですかね、はい、
で彼はその弓道やってたんだけども、早家っていう、まあ
病気じゃないんですけどね、
弓道の人がなってしまう、要はタイミングが早く引いてしまう、
なんかイップスみたいな感じですね、
なってて、でそれっていうのは結構夢をやる人からなったら、それになってしまったら大変っていう、
どう直すかもわかんない
っていう状況があって、で、うんうん、で、湊の、まあ、幼馴染で、それに、まあ、良平ってのがいるんですよ。その子はすごい明るい子で、で、昔はもう湊も活発な子だったから、すごい俺のヒーローだったって憧れてる、湊に憧れてる同い年なんですね。
はい、
で、一方、その湊が、ちょっとその、弓道部連れてこられたけど、弓道俺はやらないって言って、でも、いろいろあってまた戻ってくるんですよ。
はい、
それに対して、小野木っていう、小野木海斗っていうのが、はい、あまりこう、よく思ってないわけですよ。うん、あいつ、おめえやんねえっつってんのに、うん、
出てきて。結構盛んな感じの、
まあ、ちょっとそういう 当たりが強いキャラなんですけども、うん、でまあいろいろあってその両兵のおせっかいでその港が部に戻ってきた本音を部員全員が知ることになるんですよ、うん、なんか結果的にこう盗み聞きみたいな感じでしたけれども、
その本音を話してるところをなんかその物質の外でみんな聞いてるみたいな感じの、
要はその一番最初子供の頃に聞いたつるねつるつるねつるねつるね
つるね
つるね、はい、そうだな、はい、コロネじゃないんだ、アカネなんだよ、つるねの音にこう感動して、
鶴の音ですね、
で
つるね、
はい、弓を始めたんだけども、で早けになってそのつるねの鶴音の音が、じゃあ鶴音の音が、ね、はい、いや、アクセントを気にしないから、まあ
まあ、音が、
そう、うん、それが逆に呪いになって、もうそこから逃れたいと思った。もう俺はあの音出せないから、っていう、はあ、はいはい。でも、まあいろいろあって、またもう一度、あの時以上に心に突き刺さった鶴音を耳にしたわけ、うん。で、それがあって、自分が弓がどうしようもなく好きだってことに気づいて、だから恥もプライドも捨てて戻ってきたっていうのを、これはおっさんな、またこれももう一人の幼馴染の、あれは名前。
聖夜。
聖夜。はい。に話すんですよ、はい、でそれをまあみんなが聞いてて、うん、でもちろんそのおのぎも聞いてたんだけれども、うん、あ、そういう理由があったんだってのは思いつつ、うん、でもやっぱりこうまだ若いから、うん、なかなかこう、
そう、
そこで許せないんですよ。
しかも団体戦をやるっていう、あの団体戦でその、まあ、大会に出るっていうのなんで、一、うん、人がその打てないっていう状況になると、
なるほど、そう、
もう致命傷になる、うん、そもそも
で、そう、またそう揺れてるそのおのぎのなんかこう一押しになったのが、そのさっき言ってた良平の言葉で、はい、だから俺はその早家がどれだけ港を苦しめてるか知らなかったって、うん、でもあいつはそれを乗り越えて戻ってきてくれた、だから俺は彼を信じるよっていう話をしたら、ちょっとその言葉が胸に刺さって、うん、でも俺はまだあいつ信用できねえって言うんですよ、うん、だからまだダメなのかと思ってたら、うんうん、でも仲間のために必死になってるお前のことなら信じられるって言うんですよ。だから俺もとりあえずあいつ認めてやるっていう形でとりあえず収まるんですけど、うん、ここだから、その、パッと見王道の組み合わせって、そのまあちょっと負の目線で言うとカップリングって多分違うんですよ。
そうですね。まあ、港聖夜とかね。
うん、港聖夜。
そう、幼馴染み。
あと、七尾っていうまたちょっとフリーで言うと、渚くんポジション
みたいな、可愛い男の子みたいな。
うん、と、おのぎみたいなとこがあるから、はい、うんうん、なんかこの組み合わせ的には、あれなんだけれども、なんかね、ここでこの二人のその感じって、いいなと思ってて、うん、これは結構カップリング好きとしてはたまらんのじゃないかなと。うんうんうん、
お前が信じるなら俺も信じるみたいな。
そうそうそう。
これかっこよかった。うん、かっこいい。
つるねはね、本当面白いっすわ、
うん。
あと、忘れちゃいけない女子部員ですよ。
そう。
あ、いるんですね。
いるんです。3人いるんですけれども、うん、みんな可愛いです。でみんなそのなんか凛とした感じで、
う
ん、静かなトーンで、
はい、で割とね、その七尾っていうのが割と女の子に人気で、うんうんうん、それ目当てで弓道部になんか女子生徒が仕掛けてきちゃったりみたいなのを言うんですけど、うん、はいはい、この3人だけはそこに全然なびかずに、はい、むしろその女子生徒3人の中に1人なんかリーダーじゃないですけど、
うん、瀬尾さんかな、うん、俺の好きな人
だって、はい、だってこっちの方がかっこいいじゃんっていうぐらい、なんか凛々しい人がいて。
だからね、他の部員がほとんど辞めちゃうのよ、うん。で、辞めた理由が、その、まあ、なかなか弓打てないっていうのと、あとその、七尾くんってのが、うん、親衛隊みたいなのがいて、うん、七尾くん目当てで入ったんでしょって言われるんで、うん、っていうのと、あともう一つの、おのぎっていうのが、怖い、うん、
はあ
うん。っていうのでみんな辞めていくんですよ、うん。
割とそれが大半の理由だったりしてるんですよね。
で、おのぎが、その、俺のせいかよみたいなこと言ったら、うん、その瀬尾さんってのが、うん、いやそれは小野木のせいじゃないって、それはみんな言い訳にしてるだけで、うん、それを口実にやめたんだみたいなことを言って、うん、
かっこいいですね。
そうで女子もあもういただきましたみたいな
残りの2人いただきました、3人目
女子部員が女子部員
まあねいいですよね。
ちょっと見てみます。
いやするではいいですよ、うんはい、まだ見やすい話数ですからね。
そうです
ね、まだ3話目でね、うん、はいはいはい。あと他にあります、もしなければね、ちょっと一言だけ。
あ、はい。
あのね、ずっと言おうと思ってたんだけど、はい、愛玩怪獣って知ってます？
愛玩怪獣？
あのね、日曜の朝の6時50分くらいから、54分だったかな、はい、からなんですけど、はい、5分アニメなんですよ、はい。で、何かっつったら、その、ぬいぐるみみたいな怪獣で、何も説明ないんですよ、はい。ぬいぐるみみたいな怪獣が現れて、ただただ街を壊すっていう5分なんですよ。
あ、だからすごいペンギンが京都をただただ歩くみたいな。
それに近いけど、それともまた角度が違うみたいな、はいはいはい、で本当にね、特撮のその怪獣映画のその序盤の怪獣現れて、さあ怖い怪獣ですよってのを見せるシーンだけを見せてるような感じで、一応人とかも出てくんだけど、別にあのモブみたいな感じで、はい、わーってなってて、まあ、人形みたいな感じなのかな人は、うん、でも本当になんかかっこいい怖い怪獣のシーンでも、なんかその怪獣はまあ、気も可愛いというかファンシーみたいな感じのやつなんで、これはねちょっと、もしまだ気づいてない人がいたらね、見てほしい。ちょっと目を奪われる5分間ということでね、まあそんな感じですかね。はい、じゃあですね、はい、まあ、今回はこんな感じでですね、今期アニメの話をしてみました。はい、ビーバードはですね、はい、これ久々ですね、名物コーナー、はい、嫁よ俺色に染まれをやってみたいと思います。嫁よ俺色に染まれ。はい、ということでですね、このコーナーはすでに、公式以外のちょっとした独自設定が固まりつつある我々の嫁たちに関する質問を募集し、それに我々が平然とお答えするというコーナーですということでですね、はい、うん、今回はお題はですね、はい、前回の、20歳第8夜の、はい、アンケートから、
10月に行われた、
そうですね、
はい、はい、ライトではなく、
そちらの方から、抜粋させていただいております。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、こちら、ペンネーム、これは、なんて読むんだろう、たくみかな、たくみ66さんかな、これは。
かな、はい、そうです、はい、おそらく、はい。
で、あなたの嫁は、美坂美琴。
ああ、はい。
シスターズでもかって。顔が好きなんだね、
いうことね。顔ですね。
顔で選んだタイプですね。
はい。
おのおののお嫁さんが、はい、嫉妬するギリギリのラインを教えてください。他の女性と何をしていると嫁は怒るみたいな感じなんですけど。
ギリギリな
ぁ。ギリか。
なんだろう。
怒んないってことですかね。
うん、まあ、そうですよね。でもなんか、あれ、ちょっと俺、もしかしたら、今、今なんか、みたいな、
うんうんうん。
女性にってよりはね、もしかするとですけど、
はい、
まあ結構やっぱ我々も飲み行くじゃないですか、うん、芸人として、うんうん、芸人。ほぼもう男祭りみたいな感じで飲みに行くじゃないですか。
はいはいはい。
で、帰ったら結構まあ僕も、いや今日こんなことがあってさ、あいつがこうでとかって話すと、うん、
はい、
多分ちょっとそこになんかこう、楽しそうでいいなみたいな感じの嫉妬なのかな、うん、何かこう、
うん、
男の友情ほら、
うん、
入り込めないお嫁さんのもどかしさみたいなのを察してる俺って何？なんかそういう感じはありますかね。うん、
それはちょっとわかりますね。
でもだからといってね、嫁をね、我々の打ち上げにね、連れてくるとね、うん、それはそれでね、嫁が俺の友達を嫌いになる可能性もある。
誰と遊んでんすか。
場合によってはね。
はいはいはい、まあ、あずささんは、うん、僕基本的にまあ、プロデューサーで、うん、いや、もう、いろんなナムコプロのアイドルとか、いっぱいいるので、うん、なんで、本当それこそ女性に対してどうのこうのみたいな感じはないんですけど、うんうん、やっぱり自分の知らない女性と会ってるみたいなのが多分、ちょっと、
なるほどね。
なんでしょうね。だから、
敵を知らんから余計に。
だからまあ、例えば、その、僕らの単独ライブのチラシを作ってくれてるとか、写真を撮影してくれるのがね、後輩の写真好きな女芸人なんですよ。
なるほど、なるほど。
だから、そいつと、まあ、うちの相方と3人で、ちょっと、まあ、遠くというか、行ったりすると、
ロケみたいな。
みたいな。どうだったんですかみたいな感じで。で、まあ、後輩だからちょっと、交通費程度しか出ないけどって言って、あとご飯おごったりとかしたよって言うと、まあ、ちょっと、不安そうな顔にはなるんですけど。
なるほど。
ただ、安心してくれと。
うん、
その女芸人は、処女だって
。いや、何の免罪符なんだよ。
童貞と処女がただ写真撮影に行っただけだから。
そっか。なるほど、なるほど。
何にもないね。
うん、それただもう、コンビニの陳列棚だな、だもん。
そうそう。
ビニールが、お互いビニール
でコーティングされた。未開封の。
はいはいはい、
はい。お前何言ってんの
嫁に対して俺童貞だからっつってんの何言ってんの。
それもいろいろなんかよくわかんない。む
ちゃむちゃですけどね。
ま はい。
なるほどね。
大一中さん。
僕はまあまあ、アダルトビデオがすごい好きでして。
好きですよね。
はい、今このご時世で、うん、こんなに業界に金落としてんの俺ぐらいしかいないんじゃないかぐらい。
本当そう、はい、
もう今田耕司さんか、はい、ドイツだもん。
一回熱海一緒に行った時、最終的になんかビデオショップみたいなところ行って、二人でなんかアダルトコーナーずっと見てて、はい、
ちゃんと俺買ったから、
ね、熱海で、
はい、
熱海土産
AV だった。
熱海ビデオではない。
違う
AV、 アダルトの方
で。熱海 AV かもしれない。AV かもしれない。
非公開 AV 的な。
そう、なんかまあ割とまあ本当に未だに買うし、うん、借りるし、
うん、
まあそれはもうね、若干やっぱりまあ嫁も存在を知ってるわけですよ。もう、
うんうん、
隠しきれない量なので。
さすがにね。
はい。僕衣装ケースの中に隠してるんですけど、もう服今ほとんどそこの中入ってないんですよ。
衣装だっつって。
衣装ケースそこそこ入りますよ。
もう山尾のようにあるので、でまあ、でも仕事だと、これは。
ちょっと待ってください。あなた別に AV ライターやってるわけじゃない
ですし。やってないんですけど、
はい、
出てるわけでも。
そうですね。いつかロフトでトークイベントがあるから。
あ、なるほど。
はい、そうか。
なるほど。将来を見据えて。
よくやってますもんね。
そうそうそう。
阿佐ヶ谷ロフト、
ね。だから見なきゃいけないっつって。
もう企画したら明日にでもやれる。
やれます。ロフト A は、阿佐ヶ谷ロフトはね、うん、もう何でもやらせてくれるんで。
何でもやらせてくれるからね。はいはい。
そう、だからまあ、まあそれはまあ、
うん、
まんまと騙されとるわけですよ。
なるほど。
はい。
まああまり、そのセイバーさんの時代はそういうものもなかったから。
ね、はい。
なかったし、そもそも、セイバーさん、ええ、あなたそもそも、の出身がじゃないっていうことでしょ、
ええはい、そう、もうそんなの別にも気にしない感じもあるんです
よ。出身があって。
出身が
原作ってこと、
そう、ゲームが元々じゃないそうそう、
ね、はい。ご出身が。
そうそう
そう。今日久々に夜収録だから、ちょっとエンジンかかって、
はいはい、そうです。
そうですね。
でも、まあ、僕の買うのが割と、熟女もんが多かった。はい。
そうですね。
どっかでそこは嫁をちょっとやっぱ成長が止まっている嫁に対しての傷つけてしまってるのかなみたいなのはちょっとあったりもしますけど、
私はもう少し私が年を重ねた方がみたいな、
それは違う。AV はファンタジーのもんであって、
今田耕司さんも同じこと言ってた、
はい、本当にそう。こんなもん現実にあるわけないんだからって。
ゲームのキャラに
言って。はい、ゲームのキャラに。
なるほどね。
はい、っていうのはありますね。はいはい、だからまあちょっと嫉妬というかまあ、
うん、
お互い複雑な思いは。
はい。まあ、僕もまあ、その、女性と飲んだりとかもあったりするし、はい、まあ、その、仕事でってのもありますけど、うんはい、そういう意味ではね、やっぱ、うちの場合は、姉さんの方がやきもきするかもしれないですね。
ああ、なるほど。
うん、ああ。
なんか、つかさは何も言わないけど、みたいな。
ああ。
ただ、つかさは、そこまであまり、考えてないよ。
そもそも
僕を信頼してくれてますからね。
ああ、
はい、
そうか。じゃあ香織さんがどっちかというとなんかシュート目みたいな感じ。
シュートとしての。本当小シュートですよ。
お母さん、お母さん、義理のお母さんよりもシュート目感ありますもんね。
もう本当に。お母さんはもう優しいですからね。
逆にそうですよね。
はいはいはい。ご飯食べれてるとかね。
リアルだ。
リアルな。
いつでも食べに来ていいのよ。ちょっと遠いけど全然いいのよとか、迷惑じゃなかったら来てねとか、ね、そんな迷惑だなんてとんでもないね。なんかお土産持ってきますんでみたいな。まあじゃあそんな感じで。
はい。
はい、じゃあね、次。
はい。
こちらはね、ペンネームとか書いてないんですけれども、
はい、
お嫁さんが突然、習い事を始めたいと言いました。
うん、
さあ、何の習い事ですかっていう、ちょっと大喜利風の。
はいはい、
習い事ね。
でも、うちはね、
うん、
ちょっと料理を習いに行こうかな、みたいな。
こと言ってました。
はい。
おぉ。
ではありましたね。
まあ、だって、オタクはどちらかというとね。
僕がやっぱり、料理担当なので、うんで、ちょっと、どうしたん？いや、ちょっと私も作ってみたいんで、みたいな感じで。でも、いや、俺が教えるからやめとけ、つって。
なるほど、なるほど。はい、
もう、そんなね、だって今ね、そんな料理習いに行って、もこみちとか出てきたらもう、立ち打ちできないじゃないですか。
また、オリーブオイル、なんか、セイバーさん好きそう
な。そうなんですよ。
ね、なんか、もう漠然としたあれだけど。
はい、確かに、イケメン料理家みたいなのいますから ね、結構。
そうそう、そんなんや、なんかね、普通の、レミパンみたいな人やったらええけど。
はいはいはい、はい。いや、それはそれで、
あんなテンションになって帰ってきたらどうしよう。
感化されて、はい、そういう意味も込めて行かせて、
はい、ちょっとやっぱ俺教えれるから俺がっつって、
なるほどね、まあ、セイバーさん揺るがないでしょ、
まあまあ、
だからむしろあのやばいのはレミパン、
レミパンの
レミパンタイプの女性です、
は
い、
このテンションで料理はするものなのでしょ
違う違う違う、
なるほどね、うちはね、
はい、
あれですね、嫁はマジックとか習い、やっぱ僕が舞台出てるんで、
はいはい、
別に嫁は別にそんな舞台出るっていう感じじゃないけど、なんか漠然と憧れてるのはあるみたいですね、うんうん、そのだから出たいか出たくないかって言ったら絶対いや私出ない出ないって言うと思うけど、なんかどっかで密かに何かができるみたいなのにちょっと憧れてるみたいで、うん、もしかしたら技術とかを
やるかもしれないですね。イメージ湧きますね、うん、なんかこっそり言ってて、
そうそうそう、
できるようになって二人の時に急にドヤ、
そうそうそうそう、ドヤ顔、
見えますね、
なんか親指がちょっと外れるぐらいなんで
しょ、そうそうそうそうそうそうそう、
え、マギー一門入ったみたいな
でもね、この間ね、なんかこっそりね、この指こう取れるやつ練習してたの見たけどね、はいはいはい、下手だった下手だった、
片方は曲げなきゃ、
そうそうそう2本あんじゃん、2本あれ
かわいいな、
こっちの指かわいいんだ
よね、なごみがね、うん、まあ、ゲーム発売当時に、まあ、そのゲームのね、ストーリー的に、うん、携帯を持ってなくて、うんうんうんうん、一緒になんか携帯を買いに行くっていうお話があるんですよ。うん、だから、まあ、機械音痴ではあるんです、うん、そもそも、
うんう
ん。なんですけど、やっぱりそろそろ機械に詳しくなった方がいいのかなっつって、
うんうん、
パソコン教室なんですけど、
はいはい、
今時パソコン教室って、うん、もう、おじいちゃんおばあちゃんしかもう基本いないから、
そうですね、
浮くよって、あとなんかそのなんかその携帯ショップからこう送られてくるなんか携帯のなんか、うん、なんかスマホ講座みたいなのの通知も行きましょうかみたいな感じのこと言ってくるんですけど、それ楽々のやつだから、
はいはいはい、大竹忍さんが行くような、
そう字が大きくなってみたいなやつだから、さすがにちょっとできる範囲で俺が教えるからっつってやめさせたことあります、う
ん
う
ん
う
ん、だってスマホなんかそんな機能全部使いこなせなくたって、
うん、そうそうそうそうそう、いいんですよ。
でもパソコン教室行ったらおじいちゃんおばあちゃん可愛がられるんじゃない？
あ、
やたら帰りにアメちゃんみたいな。
なごみがね、そうですね、意外とおじいちゃんおばあちゃん受けとかいいかもしれないですかね、普段不愛想だけど我々には見せてるけどみたいな、はい、
なるほどね、いや、なるほど、了解です、はい、じゃあこちら、
はい、
こんな感じで、
はい、
じゃあね、次最後ですよ、これね、数的に多かったんですよ、1枚代表して読むと、ホロスケさん、
はい、
あなたの嫁は、ほのか、これはラブライブかな、
あ、
はいはい、これね、時期がハロウィンの時期だったんですよ。
なるほどね。
ハロウィンも近いのでってことで、お嫁さんにしてほしい仮装はありますか。これだからコスプレってよりは本当になんかハロウィンの仮装みたいな感じでしょうね。
お化けみたいな。
お化け的な。だからまあ、なんでしょうね。ただまあ、どの嫁も渋谷行くタイプじゃないですからね。
まあまあね。
なんか。
俺も許しませんよ。
いや、セイバーさんは、セイバーさんが行ったらイラつくと思うもん。はい、肩が抜いちゃうよ。
いや、本当に。一瞬に炎にや
ってしまいますよ。だからなんでしょうね。ちょっとしたホームパーティーみたいな感じですかね。
はいはい、
家でやって、なんか仲間集めて、ちょっと、はい、ちょっと軽くみたいな。
うん、
何かね。
うん、
まあ、うち、エリーは金髪なんで、
はいはい、
コスプレみたいなのがね、やっぱり映えるやつがあるんで、ね。
そうでしょうね。
まあ、割と、その、吸血鬼的なコスプレを割と、は似合うんですよ、
うんうん。
似合うんですけど、今年はちょっと、今年やったんですけど、うん、ハロウィンパーティー。
なるほど、
はい。
やったんですけど、ちょっと趣向を変えようと。
うん、
今まで、結構ちゃんとした衣装を、うん、取り寄せてみたいな、うん、その、仕立て屋さんからみたいなのをやってたんで、今年は安くしようっていうので、うんうんうん、ドラキュラのマントあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれ今時珍しい黒いゴミ袋を裂いて
、
それ首にくくりつけて。
熱いぞ、あれ。
で、 安いハロウィンパーティーを、
なるほど、
お楽しみ会的な、
そうそうそうそう、
あでも微笑ましいじゃないですか、
あの牙もあの画用紙で切ってハサミで、
ハンズにもドンキにもいかず、
はい、なんですよね、まあもうコンビニやら100円ショップやらで買い揃えたやつで楽しみましたね、
うん、まあ、本来ハロウィンってそういうもんですから ね、
はい、そうですよ、
そうですよ、そうですよ、そんな、うん、なんかがっちりやるってよりは子供がね、うん、なんか、うん、本来子供がするもん
で、そうですよ、そうですよ、そうですよ、考えたら、そうですか、だからその子供のクオリティよりもめちゃめちゃ低かったですけどね
そうね、じゃあ私、はい、いきましょうか。あの、お二人もご存知かと思うんですけども、
はい、
うちの嫁、妖怪検定初級を持ってる。
あ、ね、
僕の、はい、僕の柊木司は、はいはい、妖怪検定初級を。
妖怪影響を受けて、旦那さんの影響を受けて。
はい、持ってるんで、なんか、
詳しくはライブに来ていただいて。詳しくは
ライブに来ていただければ。はい、なんかまあ、ハロウィンじゃあ、みんな、ちょっと、友達集めて、はい、軽く、なんか、ね、お楽しみ会的な感じでやろうか、つったら、なんかやっぱその最近ちょっと そういうのがこう妖怪私好きっていう詳しいぞっていう初級も取ったしみたいのがあるから、うん、なんかずーっと妖怪図鑑見てて、え、ちょっと和の方行くのみたいな、
お
でこれやろうかなっていうのをパッと見たらですね、ちょっとマイナーな妖怪なんですけれども、足長手長っていうのがいましてですね、
あ、多分聞いたこと
ある、一人はすごい足が長いんですよ、
はい、
でその人が、うん、すごく手の長い人を背負って、
うん、
浜辺でタコを取ってるっていう有名な絵があるんですけど、それをやりたいみたいなことをなんか言い出して、で YouTube でなんかあのサーカスの画像動画をいっぱい探し始めて、あのサーカスであのピエロがすごく足長くて、
はいはいはいはいはいはい、中になんか竹馬かなんか仕込んでるような、
あれはどうなってるんだろうって思いました。いや、お前ちょっとあれは危ない、あれは難しいし、うん、危ないから、無難に、こういうのにしときなっつって、猫姉さんやらせました。
猫姉さんって言われる。猫娘でいいです。猫姉さん。
6期の。
今の、
はいはい、ちょっとコスプレ寄りになっちゃったかもしれないですけどね。まあ妖怪ってことで。本人はもうちょっと妖怪っぽいのやりたかったみたいですけどね。
まあ、手長はなんか、物干し竿とか、なんかどうすかすればできそうですもんね。
手長実は昔、大川工業のネタであって、
お、
あの、僕作ってたんで作り方わかるんで、そっちは大丈夫
です。妖怪の作り方わかるってなんすか、
上半身だけは大丈夫だったんですけど、やっぱ下半身はね、危ないんで、ね。
危ない、そう、
竹馬、
そうですよ。
竹馬ですからね。
座ってるしかないですもんね。
はいはいはい、さあ、
どういう気はですね、うん、でも、まあ、コスプレ、まあ、結構本気出すと急に鎧になったりもする人なんで、
そうよ、いつでもそういうちゃんとしたハロウィン出かけられる人ですからね、
は
い、
そうよ、
でもそれはもうあのむしろ渋谷のやつがやってたりするからね、うん、
つつ、
ちょっとまああの着ぐるみみたいなのを着て
あら
モフモフしたっていう
の、ね、このつなぎみたいな感じの着ぐるみ、
あのほんまあの浮かれてる文化祭の高校生み
たいな言い方言い方
でもあともかぼちゃ食わしておけばよかったんで、
もうあれでしょ、あの衣装はとりあえずしたけど、あとはかぼちゃです、
ね、そうですね、もうあんまり面白くないよね、あと僕があんまり楽しいと思えなかったんで、うん、なんかあんまりおかしい、もう別にいやもう食事の時間やしみたいな
だからドイチューさんちは多分基本的にハロウィン興味ないん
です、そうですねうちが本当に
ハロウィンはじゃあかぼちゃを食べたって、
食べた、ね、はい、
当時、
当時の話です
風呂に何か入れてとか
水浮かしてみたいなとか、ね、
でもセイバーなんか、割と運動神経も良さそうだし、
うん、
なんかガチャピンの中に入ってればいいんじゃないか
いろんな、いろんなことやら
せて似合いそうですけどね
副業みたいな感じ
着ぐるみで泳ぐ
はい、ということで、ですね、はいはい、今回こんな感じですかね、
はい、
はい、ということでですね、まあこちらのライブでいただいた、
はい、
リクエストですけれども、
はい、
メールの方でも全然受け付けておりますので、
はい、
どんどんどんどんこういう感じで送ってください、
はい、
ということで以上嫁よ俺色に染まれでした。はい、ということでですね、
はい、
エンディングで、
はい、
多分これ雰囲気ガラッと変わってると思いますけど、
そうですね、
ちょっとスタジオの時間がですね、
はい、
またなくなったということで、
はい、はしゃぎすぎ
ましてですね、
はい、
打ち上げ会場の、はいはい、居酒屋でっていうことでですね、はい、ちょっと、このパートお聞き苦しいかもしれませんがよろしくお願いいたしま す,
いします、
うん、はい、ということでですね、ツイッター軽く読みましょう、
はい、
色づく世界の明日からが長崎、うん、ゾンビランド佐賀が佐賀、うん、その時彼女はが福岡、うん、空と海の間が広島、おこしやす千歳ちゃんが京都、はいはい、今季は西日本のが聖地のアニメが多いですねっていう感じで、
そうですね、東北強かった時期ありましたからね、はい、
ありました
ね、
そういえば
もうなんだろう、高校野球みたいな
今年は西だぞ、
はい、あとですね、あ、これもまだ喋ってないですね、ベルゼブブ城のお気に召すまま、あ、甘い、なんて甘いアニメだ、
ね、
下手すると体壊すくらいまであるかもしれない、うん、それくらい恐ろしいスイートアニメ、
はい、
砂糖菓子、
砂糖菓子です、ね、
それはハッピーシュガーライフ的な、
いや違う違う違う
違う違う、
全然違います、悪魔の名前だけど違います、
あ、なるほど、
はい、ということで、次メール読んでみましょう、はい、二次歳ネームコバさん、すでに、方々で話題に上がっていた若神谷小学生を映画館で見ました、
あ、
作り手の愛があふれとても丁寧に作られていた印象です、特にクライマックスは涙が止まらずおえつを抑えるので精一杯でした、もしご覧になっていましたらお三方の感想も聞いてみたいです、よろしくお願いします、まあ、僕が見ましたからね、
はい、いや僕も多分見に行きます、うん、これは、
ね、
これはまだ多分間に合うんじゃないかな、
結構そんなにめちゃめちゃアニメ好きじゃない人も大絶賛してる、
いやこれは本当に、うん、本当にいつか3人で語りたい、
なるほど、
うん、そんないいアニメです、はい、そしてこちら20歳ネーム水野さん、私が選んだ秋アニメの暫定3プラス1を紹介いたします、女性キャラ1人目は風が強く吹いているの勝田花子、マネージャーやってくれてる高校生ですね、はい、うん、走ることに対しては後ろ向きだった、畜生層の住人たちの気持ちが彼女の登場によって一変しました、そして2人目はカラクリサーカスの西賀白金、あ、カラクリサーカスまだ話してないです ね,
そうね、
美しくて強くてマサルに対してのみ優しさを見せる様子が印象的です、
うん、
で3人目はやがて聞き身になるの七海東子、
東子先輩、
うん、相当な優等生ですが、恋と優に対しては甘えた態度が目立ってきました、この他の有力候補ですが、
はい、
全然3プラス1じゃないよ、
暫定だからね
、抜群の容姿を持つ青春舞台野郎の桜島舞、
はい、
前先輩、体つきが見事なゴブリンスレイヤーの牛飼娘、
はいはいはいはい、
あとは兄が参加する相撲部の練習試合に部員でもないのについてきてしまう、日の丸相撲の五条レイナの3人を挙げておきます、
うん、
そして男性キャラですが、はい、148回でも話題になっていた日の丸相撲の三橋圭を選びます、うん、カラクリサーカスの西賀勝にも注目していきたいところです、
はい、いや3プラス3プラス1プラス1じゃん、
ただ気持ちは分かる
暫定だからちゃんとする
から倍選んでんの
水の絵さんはちゃんとしてくるから、
おい水の絵、
今まだそういう状況だから、
そうそう、
水の絵選びすぎだぞ、水の絵、
水の絵はもう暫定が病的なんだよ
こんなのいいだったら俺もっと選びたかった、
そう
さあそして、こちら二次祭ネームくるみんとさん、
はい、
二次祭配信150回おめでとうございます、
ありがとうございます、
皆さんの面白いアニメ語りを毎週楽しく拝聴しております、これからも楽しい配信を楽しみにしています、今までの配信で個人的に面白いと思った回ベスト3を、ベスト5を上げてみました、
ありがたい、
5位二次祭第96話、
はい、
ドイチューさんがキノの性別を勘違いする事件、
はい、未だにね、
そうですね、2017年秋アニメ暫定3プラス1で、
はい、
昨日の旅の主人公昨日男の子と勘違いしていて、
はい、
三平さんから女の子だよと言われた時に、はい、ドイチューさんが嫌だよと言ったのが印象的でした
嫌だろだってい
やどっちも4位、
はい、
二次祭第74回、
はい、
松崎さんが74回ずっとこの番組を性癖ヘルツだと思っていた事件後輩キャラ選抜会議にて性癖を語る松崎さんに三平さんとドイチューさんが74回ずっと性癖を語っているつもりだったのかとツッコミを入れていましたが、
はい、
リスナーはみんな、いや三平さんもドイチューさんも結構性癖語ってるけどなと
思ってそうだったの
東大元暮らし第、3位、
はい、
二次祭第40回魔装学園最終回事件、
あったな、あったな、
2016年夏アニメ最終回を語るコーナーで、
はい、
魔装学園の、最終回の印象的なシーンを熱弁するも、
はい、
内容が内容だけに、
はい、
地上波で放送しているアニメだと信じてもらえなかった松崎さん、
はい、
しかも時間の都合上最終回を語るコーナーが魔装学園オンリーになってしまったのも面白かった
そうかそうか
こんななっていうか
ありました、はい、さあそして2位、
はい、
20歳第15回 おっぱいをラーメンに例える事件
例えましたね。
巨乳とちっぱいどっちが好きかというリスナーの質問に対して、はい、おっぱいの大きさをラーメンの味に例える松崎さんに爆笑しました。その後のお三方のおっぱいトークはエスカレートし、最終的には嫁には聞かせられない回になりました。
そうでしたね、はい、
そして栄えある第1位、はい、20歳第26回ダダダ海事件
これは ね、 伝説の事件ですよ。
三平さんが火曜日のサザエさんの歌を歌うも誰も知らずカルチャーショックを受ける様子が面白かったです。最終的にリスナーから、動画サイトでの情報提供があり、はい、歌が本当にあることは判明したのですが、はい、実際にテレビで見たことあるリスナーがいないというのも面白かったです、はい、ということです。
ナイトスクープのやつです
あれはね本当ねカルチャーギャップショックにね、すごく痛く胸を痛めた事件でしたよ。
何を歌ってるんだろうって
そう、ね、だって今日の真顔と全然違う本当の真顔だった。
本当に
本当のやつでした。
ネタのは可愛い
真顔、可愛いネタの真顔だったけど、あの時はさ本当に放送事故くらいの真顔だった。そんな感じでね、
これありがたいですね、
歴史がね
と聞いてくれてるということで、はい、ありがとうございます。はい、このラジオではこんな感じでツイッターでの宣伝感想を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください。
はい、そしてメール募集、普通おた感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。あの好きな回とかもね、うん、今回みたいにありがたいですね、
はいはい、
あと、本日やりました嫁お台所に染まれ、このコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。合わせてスピンオフの、教えて、三平先生、教えてロイチュー先生も募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブを運営をしていただける企業事務局などありましたら、全てのメールは二次元祭大社 at yahoo.co.jp まで送ってください。うちで打ち上げやってもいいよっていうお店も募集しておりますぜひ、アドレスは二次祭フルーツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じで第152回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
オンドラッシュドイチュード
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、ということで、ね、大丈夫、聞こえてんのかね。
ですね、
聞こえてんのかね、
まあ、聞こえてなかったらなかった、
なかったでね、
なんか楽しそうでしょ、
う
ん、
そうそうそう、
居酒屋だから。
そうそうそうじゃあもう早速、
はい、飲みましょう、
はい、お疲れ様でした、
はい、
乾杯。